であるこの若者たち、また子どもたちのために、またさらに本当に祈っていくものでありたいと願います。今日は聖霊を受けようと題して御言葉を取り継がせていただきます。信仰生活は常に恵みであるということをですね、私たちはいつも語られております。それはつまりですね、自力的なものを一切自分を放棄して、ただ崇められるべきお方、この方を礼拝するために、私たちのですね、この信仰、この人生を歩んでいく。私たちはたびたびですね、私、自我というものがですね、あまりにも強くて、主をですね、取り除いてしまう。私たちの道からですね、主を退けてしまう。先ほどですね、岩尾兄弟のお祈りにありましたように、そのような一週間ではなかったか、神に敵対するものとなったのではなかったか、ですね。まさにそのような悔い改めとともに、私たちは今ここに立っております。けれども、今朝ですね、教会学校では、御言葉によって生きるということを、先ほどの詩編一編のですね、御言葉が、共にですね、を通して学ばれたかと思います。まさにですね、恵みによって進むとき、それは私たち自身がですね、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡り来れば、実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて反映される。恵みによって生きる人とはですね、この世の知恵ではなく、神様の生ける御言葉によって栄養分をいただき、成長する者のこと。それをですね、今朝、教会学校で学んだかと思います。私たちがその流れのほとりに身を置いていれば、おのずと成長は神様がしてくださる。自分で頑張ってあれをしてこれをして成長するのではなくして、その流れのほとりに植えられていれば、水がしっかりとですね、栄養分をその木が取って、そして成長していくことができる。ある方がですね、この恵みによる成長は非常に緩やか、すぐにですねパンパンパンと成長していきたいけれども、非常に恵みによる成長は緩やか、でも確実であるということ、そのことをですね、ある方が語っておられました。まさに私たちの信仰生活は恵みによって成長していく。そしてその時にですね、たびたびこの今朝のタイトルに挙げました聖霊を受けよ、このメッセージはですね、もう常々語られてきましたけれども、もう一度今朝再び主の導きの中で、私たちが聖霊を受けて生きる、恵みによって生きるということです。ですね、聖霊を受けて生きるということが、私たちにとって何よりも重要なこと。そのことをですね、もう一度御言葉を通して、私たちはこれを聞いて、また知って終わるのではなくして、事実、終わりの時代に聖霊を受けて生きるもの。そのようなですね、キリスト者となりたいと願います。いつもですね、皆さんに紹介します、この内村勘蔵先生のお言葉をですね、冒頭に、この皆さんに紹介したいと思いますけれども、このですね、内村勘蔵という人がこのように語っています。今日は使徒言行録の2章を共に開きましたけれども、我らは聖霊を受けてクリスチャンとなり得、また聖霊を受けて信仰生活の維持進展を成し得るのである。聖霊を受けるは信仰的障害の最も必要な事柄である。さらば、いかにして聖霊を受けるか、これが問題である。密室の熱烈な祈り、一人山中に分け入れて谷川の調べと鳥の歌に合わせて捧げられる静かな祈り、それも尊くもあり、また必要でもある。しかし、これのみにては聖霊の恩寵に預かることはできない。これのみにて訴えるは甚だ不十分である。神の霊は神の宮に下る。集会の上に油と露と炎とは下る。そしてこれが回収の上に分かれて下るのである。過去において聖霊はおおむね核のごとくして下った。ゆえに今においてもしかり、また将来においてもしかるであろう。集会の必要、祈祷会の必要、共に福音を学び、共に父に祈る必要はここにおいて起こるのである。孤立は大いなる災いである。聖霊は団体の上に下るを上足とする。ですね。このような言葉を内村先生は無教会派の先生ですけれども、そのように語られて、すなわち何が言いたいかと申しますと、聖霊を受けてクリスチャンとなりうる。 そして聖霊を受けて初めて信仰生活の維持進展、まさに成長ですね、成長はなされていく。そしてそのためにペンテコステの日、120名の者たちが集って聖霊を受けたように、今私たちは教会に集い、礼拝を通して、祈祷会を通して、二人三人我が名によって集まる、その聖霊様の働きの中で私たちが身を置いて祈るときに聖霊が下るというですね、これが聖書に記されている約束であります。そして聖霊が下ると、ではどういうふうになるか、2章の17節で先ほど読んでいただきましたが、神は言われる終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見るようになる。このですね、この間の夏の聖会のお話をたびたびしておりますけれども、この間ですね、夏の聖会に皆さんの祈りによって、何人かの方とですね、一緒に行かせていただきました。そしたらですね、この最後の聖会の朝にですね、札幌新生教会から来られていた田中宏というですね、牧師先生が夢を見ました。ですね、最後聖会の夜、日曜日の夜の聖会が終わって眠りについて、その月曜に朝にですね、夢を見ました。でそれはどんな夢だったかというと、大量の魚を捕らえているですね、そういう夢を見ました。すごいですよね、聖霊の、それこそ聖霊10万のこの聖会を終えて、そしていよいよ収穫の時がやってくる。そのようなですね、夢を見ましたという証をしてくださいました。その時にですね、玉川教会よくですね、ご存知、インドネシアに行かれた方はご存知と思いますけれども、クズメヨシ姉妹というですね、高知から来られた、方がいらっしゃいまして、その方がですね、その話を聞きながら、あ、老人は夢を見るやってですね、この御言葉を持って、そのようにですね、私ちょっと隣に座ってて、これやこれや先生、老人は夢を見るって書いてあるやんって言ってですね、老人は夢を見た、ちょっと先生ですからですね、牧師先生ですから、ちょっと老人は夢を見るって言うと、あれですけれども、まさにですね、この予言の通り、約束の通り、聖霊十万の中で、田中宏先生が、もうですね、80歳近い先生でありますけれども、まさに夢を見られた。これ、別の訳だと、老人という長老と書いてありますけど、まさに信仰のですね、そのような先輩方が夢を見る。今の現実においても、これはただ聖書はですね、昔の言葉ではなくして、今この時にも同じことが起こってるんです。聖霊が働かれる時には、老人は夢を見る。神様からの幻、夢をいただくことができる。私たちはこの終わりの時にと記されているこのところに注目しますときに、聖書を読むならばですね、今はどのような時代であるか、それは終わりの時代であるというふうに書かれています。神様の歴史ですね、このヒストリーというこの意味はですね、この、以前ロッキー先生が教えてくださいました、ヒズストーリーとですね、すなわち神様の歴史、神様の歴史が完成に向けて今進んでいるところ。しかしご存知の通り、マタイによる福音書24章を読むならば、そのように終わりに向かっているとき、何か世の中がどんどん良くなって、繁栄して人々が愛に満ち溢れて平和が築かれてですね、そのように状況がどんどん良くなっていくかというふうに書いてあるかというと、決してそのようには残念ながら書かれておりません。お開きになる方は、マタイによる福音書24章、新約聖書47ページに、イエス様が終わりの時には、戦争の噂があちらこちらで起こり、民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉が起こる。経済状況も大変困難になっていく。そして不法がはびこり、多くの人が、の愛が冷えていく。時代はますます暗くなっていく。それが終わりの時であるということを聖書は語っています。しかし私たちはそれを見るとですね、どんどん暗くなっていて、やがてどういうふうになっていくのか、そのような恐れも私たちのうちに生じますけれども、その終わりの時と語られている終わりの時に、今日使徒言行録の2章、ペテロ先生の説教を開くならば、その終わりの時に聖霊を注ぐ。終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐと約束されているのであります。終わりの時、神様の霊である聖霊が肉なるものすべてに注がれる。 子供たち含め、長老の方も含め、いや十八節には、私のしもべや橋ためにも、その時には私の霊を注ぐ、すなわち、すべての人ですね。何かですね、立派な人、地位やお金がある人だけに注ぐよ、ではない。どのような人にもすべて肉なるものですか。肉をまとってですね、生きている人間にはすべての人に注いでくださる。これが終わりの時代に私たちに今語られている約束であります。ですから、私たちが聖霊を受けよ。聖霊を受けて信仰生活を歩むことは、私たちの願いというよりも、先立つ神様のご命令であり、またそれは、ここで記されている通り、またですね、イエス様が復活された後、約束、父から約束された聖霊を待ちなさい。そのように語られた通り、私たちが聖霊を受けるのは、神様の約束に基づいているということ。なんとなくですね、求めたら降ってくるものではない。終わりの時に必ず全ての人に聖霊を注ぐよ。そのことは神様の約束として私たちに今語られているということをまず私たちは信じ覚えていたいと思います。ですから私たちは求めるならば必ず与えられるのです。アーメン。求める者には必ず聖霊を与えてくださるので、もし与えてくださらないのだとすれば約束は嘘になってしまいます。神様の語られたことは実現しないことになってしまいます。けれどもそうではない。今日私たちに主は終わりの時に私の霊をすべての人に注ぎます。そのように約束してくださっています。で、私たちに聖霊が注がれるとどのようなことが起こるのか。それは先ほどですね、今17節を読んだ通り、私たち一人一人に予言、幻、そして夢が与えられる。今回この準備をするにあたってですね、本当に改めて私たちの信仰生活に聖霊を受けて、私たちの歩みがですね、この世にあって先ほどマタイ伝でイエス様が語られたように、世界レベル、国レベルでは飢饉が起こり、戦争の噂がある。でもそれはそのような大きいレベルだけではなくして、私たちの人生を見たらどうでしょうか。なかなかうまくいかない出来事がある。経済的にも困難がある。家庭の問題がある。子供たちの問題がある。教会においても同じです。貧しき現実があります。自分自身を見てもそうです。そのような中で私たちはまさに終わりの時に起こる様々な出来事に倒れてしまいそうになるんです。これが終わりの時なんですね。どんどん元気になっていくか。そうじゃない。いや、もっともっと激しく敵は攻撃を仕掛けてくる。それが聖書に語られている事実なわけであります。ちょっと一箇所ですね、聖書を開いておきますと、第一ペテロの五章の8節9節を読みますと、434ページ、ペテロの手紙第1、5章、8節9節を読んでみます。434ページ、ペテロの手紙第1、5章の8節9節を読みます。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみに遭っているのです。ですね。私たちだけではない。クリスチャンとして歩むその人生の中にですね、そしてさらに身を慎んで目を覚ましていなさいというこのペテロが終わりの時に語っているこの御言葉によるならば、常に私たちを信仰から脱落させようと。いろんな攻撃をサタンが仕掛けてきている。だからしっかりとこれに抵抗し、信仰に踏みとどまるように、そして祈り続けるように、そのようにですね、この御言葉が記しています。そして私たちはこれを読むときに、また様々な現実を目にするときに、誰も大丈夫な人はいないということです。いや、私は大丈夫です。そうは言っても立派にここまでやってきました。 そのような人は誰一人いないということ、この終わりの時代には常にそのような攻撃の中で私たちは戦っていかなければならないものであるということがですね、この聖書で書かれています。けれどもだからこそ主は終わりの時代に今日の使徒言行録を読むときに私たちに霊を再び注いでくださる。それを通して私たちは様々失望する現実があります。目に見える現実においては私たちはですね、信仰がそこからは出てこない。どんなにですね、御言葉に立とう、祈ってもですね、なかなかそこから立ち上がることができない。けれども、だからこそ、私たちは聖霊をこの終わりの時に注いでくださるという聖霊をしっかりいただいて、私たち自身、神様がやがて用意してくださっていること、それを見る力を私たちは受け取らなければならないということです。またそのように神様が聖霊を受ける約束を与えてくださっているということ。子供たちは預言し、若者たちは夢幻を見、老人は夢を見る。ですね。今日若者たちが立って賛美をしてくださっていましたけれども、まさにこの幼い若者たちがですね、幻を見ながら、それこそ若者たちがいるこの今の現代の社会においては、この世に出ていけばですね、いいことばかりじゃない。様々な失望する現実が起こってくる。けれども、その時にも、どのような現実であろうとも、聖霊を受けている者たちにおいては、その現実から神様がなさろうとしている幻を見て、私たちは立ち上がることができるということです。このですね、学びの準備をしながらですね、この、思い出したことをですね、いくつか皆さんに、お明かししたいと思いますけれども、このですね、今度10月に、狛江教会の平池晃子先生というですね、以前10年間副牧師をされていた先生を今度お招きしますけれども、今その先生とですね、共にこの学びの時をしているわけですが、狛江教会はですね、新しい新会堂を、予定しています。いつもですね、今年の1月もそれごと祈りに覚えてくださいというふうに、私たちもですね、祈りに覚えましたけれども、そのように新しい新会堂を計画している。そして計画はどんどんどんどん大きくなってですね、そうすると予算が足りない。もういろいろと問題は出てくるわけです。今この生徒の人数で、それが本当に立て上げられるのだろうか。また場所は本当に与えられるのだろうか。いろいろとですね、この不安が出てくる。さあ、やっぱり今が時じゃないんじゃないか。いろいろとですね、不信仰がやってくるわけです。けれどもその時に、平池先生がおっしゃったことは、そのように私たちは心配しているけれども、神様の側では、もう教会は立ってるんですよね、と。ですね。そのようにお話になりました。すごいな。信仰者はですね、まさにもう平池先生のうちではですね、神様の側においてはもうすでに神殿は建てられている。そこにおいて私たちはどれだけですね、主の導きの中で祈りながら、それこそ幻を抱きながら、それに向かって前進していくかどうか。主の側では、私たちの玉川教会においてリバイバル世界宣教、素晴らしい主の栄光はもうすでに神様のもとにおいては出来上がっている。またですね、もう一つお証をさせていただきたいと思います。私の証ではありませんけれども、同じことがですね、これ張永義先生の本の中にも記されていましたし、全く同じようなことがですね、この福岡新生教会の武田博史先生のこの牧会の働きを通していつも聞くことがあるのですが、このバプテストにですね、天草中央教会という教会が今立っておりますけれども、その最初ですね、天草にその教会を建てようとしたときに、福岡新生教会の祈りの中でその神殿建築がですね、始まっていったわけですけれども、その時に先生と共に、このですね、主に仕えていたある女性の方が、神殿がですね、もうちょっとで建つという時に、大きな借金をして、そして出て行ってしまった。ですね。そうすると、その代表である武田博史先生がですね、その借金全部を負わなければならない。そういうようなですね、出来事が起こったそうです。もう先生はですね、一日にして多額の負債を負ってしまった。そしてですね、先生がおっしゃってたのは、初めて胃が痛いということを体験しましたというふうにですね、おっしゃっておりましたけれども、そして先生はいろんな、ですね、家族や兄弟を回りながらお金を工面して、でももうですね、ギリギリになって、明日までに払わなければならない。そういうような中に当たった時にですね、先生の奥様のゆり子先生が、それこそ夢を見られて、そして、ですね、朝起きてきたときに、先生、もう神殿は立派に立ってます。 ですね。そして鐘が鳴ってみんなが祝会を開いています。まあ、そういうようなですね、先生の奥様が夢を見られて、幻を見られて、そのように語られたということです。で、先生はですね、それでも、まあ、そうだったらいいけどとですね、なかなか信じられなかったことをおっしゃっておりましたけれども、まさに先ほど平池先生のお話と同じように、私たちにおいては、この地上の中においては、できないですね。いろいろな試練が降りかかってくる。けれども、神様の御心はもうすでに、その天においては栄光が表されているということです。それゆえに私たちは、御霊によって天よりの幻をいただかなければならない。皆さんの家庭家庭において、玉川教会において、主がなさりたいと願っておられることはもう主の側では整っているんです。けれどもそれが完全に主がこの地上において、その栄光を表すためには、私たちの祈りが必要であり、私たちの信仰が必要であります。しかしその時私たちは覚えていたいことは、神様が必ず私たちに幻と夢を与えてくださっているということです。どんなに動かない現実の中においても、私がどのようにしてその苦難を乗り越えて主の栄光を表す器に変えられていくのか、この教会を通してどれほど多くの魂が救いに預かっていくのか、この教会を通してどれぐらい多くの宣教師が生み出されていくのか、この地域において、まだ皆さんの家庭家庭において、主は幻を持っておられるんです。主がどのようにしたいということはもう主は持っておられるんです。よくですね、この私が神学生の時に、御言葉を語るですね、この御用をさせていただいていた時に、ヒューマン先生がですね、語っていたことをいつもたびたび思い出すんですけれども、日曜日に何を語るかわからない。ですね。そしてですね、先生が教えてくださったことは、もう主は語りたいことを持っておられます。ですから、祈ってそれを引き出してください。ですね。これが大変なですね、ことなんですけれども、神様側では皆さんに語りたいこと、皆さんを通してなさりたいこと、もうすでに持っておられるんです。それは私たちの思いをはるかに超えているんです。私たちは現実を見て、あ、これぐらいかな。これぐらいまではいけるかな。いや、現実を見たら家族はきっと無理だろうな。世界宣教といって私の家族は無理だろうな。現実はそのようにしか私たちには見えない。けれども、私たちに聖霊が注がれるならば、神様はしっかりと私たちを通してなさりたいことを、私たちに持っておられるということを私たちは知ることができるんです。それが今日の、私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。子供たちは預言し、すなわち私たち一人一人が神様から直接御声を聞いて、神様がどのようにしようとなさっているのか、私たちは聞くことができるようになる。それが終わりの時代、私たちに今語られている神様の約束であります。今日エゼキエル37章をご一緒に購読いたしました。旧約聖書1357ページ、旧約聖書1357ページ、共に購読したですね、この箇所を読むときに、エゼキエルであれ、ご存知のようにエレミアであれですね、たくさんの預言者が旧約には出てきますけれども、預言者というものはですね、常にこの夢幻を民に語りながら導いていくものなんだなということをですね、改めてここで知らされるわけであります。このエゼキエルが見せられた現実はどうだったでしょうか。この37章のタイトルに枯れ骨というふうにですね、書かれておりますけれども、エゼキエルがですね、主によって導かれて見せられたそのイスラエルの民の現実は、37章の2節のところに、それは甚だしく枯れていた。絶望的状態で、枯れた骨ということはもう自分では立ち上がることができない、そういう状態であります。甚だしく枯れている現実。そしてエゼキエルにですね、神様が、その時主は私に言われた、人の子よ、これらの骨は生き返ることができるかですね。そういうふうにエゼキエルに聞くわけです。けれどもエゼキエルはその現実を見た時に、いや、きっと大丈夫です。そのようにはとても言うことができない現実。それゆえに、もし生き返るかどうかあなただけがご存知です。まさに私たちの歩みにおいてもそうです。主だけがご存知です。 けれども主はそのようなイスラエルの現実の中で、イスラエルの人々の心はどうだったかというと、37章の11節を読むときに、我々の骨は枯れた、我々の望みは失せ、我々は滅びる。そのようにイスラエルの人々の心には不信仰しかなかった。いやもうダメだ、我々の骨は完全に枯れたのだから。それこそ先週ラザロの復活を共に読みました。もう死んで4日も経つのだから、そういう絶望の現実。けれども主はその者たちに語りなさいと語りになります。私はお前たちの墓を開く、必ず回復が与えられる。この予言をもってエゼキエルが民に語るように、幻をもって民を導くように、そのようにエゼキエルに語っています。エゼキエルはですね、その言われた通り、まず骨にですね、予言せよと言われた。だから、この骨に予言してですね、生き返るということを語るわけです。そうすると、カタカタカタカタ音を出してですね、この骨が組み合わされて、そして人の形が出来上がっていった。そしてさらに、そこに霊を注ぎなさい。外側の回復だけではない。霊の回復を私は行う。私たちの内側のですね、回復を主はなそうとしておられる。枯れ骨の現実はただ滅び、それだけではなくして、そこからいよいよ誠の回復を与えようとしておられる。これ全部幻ですよ。エゼキエルが通して主が見せてくださった幻です。幻は予言した時にカタカタ音を立てて、必ず生き返って立ち上がるという、その予言通り、その幻が出来上がっていく。まさに私たちはこの幻を、この終わりの時に、私たち自身のこの信仰障害の中で見ていく。それが主が私たちを通して語られていることではないでしょうか。私たちの現実もどうでしょうか。望みはない。私たちは滅んでいく。そのように自分の人生をですね、見ながら、自分の家庭やまた教会を見ながらですね、そのように口にしている現実じゃないでしょうか。事業もダメだ。ですね、いろいろと失敗が起こる。けれども、主はその時に、イスラエルの民は決して枯れ骨で絶望で終わるのではない。必ずそこから主の栄光が表されていく。お前たちは生き返る。そのように主が語り、幻を与えておられるのであります。今日私たちはそれゆえに、この使徒言行録で読んだように、私たち自身一人一人が終わりの時代に注がれる聖霊の恵みを受けて、ただ私たちがこの世になりたいです。ですね。もちろんそれも素晴らしい私たちの夢であります。けれども私たちが今戦っている様々な現実の中で、私たち自身が聖霊の命の中で、すなわち主の祈りと交わりの中で、聖霊の交わりの中で、私たち一人一人を通して主がどのような栄光を表そうとされているのか、家庭において、自分自身において、教会において、私たちは幻を高く掲げるものでありたいと願います。皆さん、箴言にご存知のように、幻のない民は滅びると書かれています。まさにサタンはいろいろなことを通して幻を奪い去っていきます。そうするとどうなるかというと、現実しか見れない。そしてそこでどんどん落ち込んでいく。もうダメだ。滅びる。それしかない。そのように、私たちはその暗闇でとどまってしまいます。けれども主は今日語られます。お前たちは生き返る。そして終わりの時代に注ぐ霊によって子供たちが予言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。そして主の栄光がこの終わりの時代に私たちを通して、教会を通して表されるということ。エゼキエルの最後ですね、37章14節で開いたところは、その時お前たちは主である私がこれを語り、行ったことを知るようになる。私たちはこの栄光を拝しながら、この信仰生活を歩んでまいりたいと願います。今現実見えること、もちろん現実は様々な出来事があります。けれどもその現実をはるかに超えて、いよいよ主が幻を持って、それを実現してくださる。そのように私たちを導いておられることを、私たちは今日信仰を持ってこの主の約束を受け止めるものでありたいと願います。最後になりますけれどもですね、このパク先生がですね、今度の木曜日からパク先生ご家族、水曜日ですか、パク先生ご家族が来られますけれども、 以前ですね、この3月に聖会にパク先生がお見えになったときに、このまだ誰もいないですね、この礼拝堂をですね、席を数えてくださって、そしたら80名じゃ足りないですね。そのようにおっしゃってくださって、私たちは今、80名礼拝、20名のバプテスマ者、40名の祈祷会、2組の宣教者兼、そのような幻を神様からいただいております。まさにこれは幻です。すなわち私たちの現実を見ては、80はちょっと多いでしょ。今のですね、だいたい50ぐらいにはいけるかもしれない。これは信仰でも幻でもありません。今見えている現実からしか、私たちは常識的に、まあ、確率的にですね、50、60ぐらいか、それぐらいのものは私たちのですね、見えるところです。けれども、主は私たちに80名礼拝、20名のバプテスマが起こるよう、40名の祈祷会、そして2組の宣教師が派遣されていくよう、これずっと主が私たちに与えてくださっている幻です。そしてさらに、パク先生を通して80名じゃ足りない。もうすごいです。ですね。100名。私たちはそれこそ100名を幻に描くぐらい。主はどんなことでも、いや、主がなさりたいと願っている幻を私たちはいただいているということを覚えていましょう。私たちは頑張りでそこに到達する、そのような幻ではありません。主がこの教会を通して、皆さんの祈りを通して実現させようとしていることは80名じゃ足りません。100名、200名礼拝、20名、40名、60名ですね。そして多くの主の有志たち、祈り者たちが祈祷会に集まり、2組目、3組目、4組目、そのような幻を皆さん抱こうではありませんか。これは主の御心です。ですね。ただ人間的に大きなことをしたいからではありません。終わりの時代に皆が主を呼び求めるものにならなければならないからです。私たちの愛する家族が、この地域のみんなが、そして子供たちが、若者たちが、主を呼び求める力を受け取って、そしてこの終わりの時に勝利しなければならないからです。それゆえ、聖霊を受けよ、何度となく語られている御言葉ですけれども、もう一度主が私たちに原点に立ち返り、聖霊を熱心に求めなさい。そして、打ちひしがれている現実にしっかり神様からの夢、幻を抱くように、そのように主が私たちを招いてくださっていることを信じて感謝いたします。昨日ですね、この激しい雨がここに降りました。もう最後には雹が降りました。で、表に置いてあった傘がもう粉々にじゃないですけどですね、もうめちゃくちゃになっておって、本当に大変な時間でしたけど、花火大会もですね、残念ながら中止になりまして、もう浴衣姿かわいそうなですね、本当にびしょびしょになった浴衣姿の方がこうも歩いておりましたけれども、ですね、しばらくしてまだこの地上においては雨がざんざん降っているのに、けれどもその時にですね、しばらくすると雲が裂けて、天が開いて青空が見えてきたんです。私はそれを見てですね、本当に私たちのこの目に見える地上においては嵐もあるし、ですね、雨も降るし、雷も、けれども、天は開かれているということ、天は常に青空があるということ、そのことを私はですね、大変励まされました。主はどのような状況の中にあっても、私たちを見捨てることはありません。求めるものにおいて、必ず聖霊充満を与えてくださり、私たちがしっかり神様の御心をいただいて、夢幻を抱きながら、私たち一人一人が勝利する、必ずそのように主が導いてくださることを信じます。この約束の御言葉をもう一度握って、私たちは聖霊様の油注ぎを切に求めていきたいと願います。一言お祈りいたします。ハレルヤ、主の皆を心から褒めたたえます。今朝もこのようにして、私たち一人一人に御言葉を語ってくださったことを感謝いたします。主よ、あなたの御言葉が私たちの歩む灯火であります。主よ、どうぞどうぞ、私たち一人一人に、今、様々な現実の中、時に暗闇の中、嵐の中を歩む私たちに、今日、あなたが私たちに聖霊を注いでくださる約束、またそれを通して、私たちに主がなさりたいと願っておられる夢、幻、また予言を私たちに与えてくださると語ってくださったことを心から感謝いたします。主よ、私たちに今日語られた御言葉をしっかりと握りしめ、私たちの主を歩みの力となる るように、今私たちに聖霊様働いてください。どうぞただ聞いて終わるだけではなくして、私たちの主をどうぞ導く力となるこの御言葉であることを私たちが信じ、またこの御言葉に従って歩んでいく私たちとなることができますように導いてください。聖霊を受けようとは主よ、あなたのご命令ですから、私たちが必ず聖霊を受けてこの地上の生活に、また生涯に、使命に勝利していくことができると信じて感謝いたします。どうぞいよいよ私たちに、教会に、また家庭家庭に、この地域に、世界に、私たちに主をどうぞ幻を与えてくださり、またそれを語る力を与えてくださいますようにお願いいたします。必ず約束されたことを主が実現してくださることを信じて感謝いたします。今日の時を、礼拝の時を心から感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。